スタンドマイクはちゃんと入ってますね。ピンマイクはスイッチ入れるんですけど入らないんですよ。なんでしょうね。黙想会が先週行われまして、教区司祭は雲仙に集まって黙想に参加しました。火曜日から金曜日まででしたが、私は火曜日に葬式が入って通夜と水曜日の葬式まで参加した果たしてから行きましたので、半分しか参加しておりません。でこの黙想会の期間中は大体7時に起床して、それぞれで朝の祈りをして、8時に宿で朝食をとって、それから雲仙教会に移動して黙想が始まるという、そういう時間割なんですね。ですから私の普段の目覚ましになっているスマホとスマートウォッチは5時台になりますので、これなったらその3人部屋の他の人たちに迷惑かけるので全部切ってたんですよ。でそのまま戻ってきて、金曜日に戻ってきて、土曜日の朝一切目覚ましが鳴らなかったんです。でハッと起きたらですね、6時半でした。朝の6時のミサはどうなったんだろうと思ってですね、一応6時半で慌てて浴衣のまま飛び出したんですけど、浴衣のまま飛び出してどうなるんだと思ってですね、また部屋の中に戻って、で後で食事の時に叙任神父様にミサどうだったって言ったら、私がしましたって言って、本当に迷惑をかけたなと。4年目で初めて寝坊をしました。4人叙任司祭をいただきましたが、今の同世代の叙任神父様でよかったなと思っております。同世代って言ってもつい最近私は還暦になったので全くの同世代ではないですけども、暑くなってきました。今でもこれだけ暑いわけですから、本当に夏になってからがとても心配です。下五島地区はまとまって子どもたちの黙想会をします。また福江教会は聖母昇天のあと聖母祭というのもありまして、暑い中での行事が入っているので本当に心配をしております。父の日を迎えました。父の日には中田神父にとっては少し後悔の残る日です。父親の照明に父の日にそれらしいことを一度もしないまま旅立たせてしまったからです。一度だけマッサージチェアを買ってあげましたが、いらんと言われ使ってくれませんでした。結局休みで私が帰省するたびにマッサージチェアに座って機械を動かしていました。機械はほっとけば動かなくなりますので。で聞けば私が使う以外は母親も弟も誰も使ってなかったそうです。それでも父が亡くなる少し前に病院から特別に外出許可が出て自宅に帰る時間が取れました。その時一度だけマッサージチェアに座らせました。昔ながらの木造住宅なので、その椅子の部屋はありませんでしたので、椅子の代わりに座らせたわけです。ただ外出許可には時間制限が設けられていたので、時間になったからそろそろ病院に戻ろうかと、そう声をかけました。するとそれまで気持ちよくマッサージチェアに座っていた父が せっかく家に帰ったのに病院に送り返すのだと、送り返されるのだと受け取ったのか、俺を騙したなと、まあ、そういうふうににらみつけられたのです。まあ、それは私にとっては本当に今でも心の傷になっております。肺がん末期で痛みを緩和するためにモルヒネを打っていた。さまざまな理由があるにせよ、俺を騙したのかと、まあそう言われたのはちょっと私にはきつかったです。まあ父の日に楽しくない話になってしまいましたが、精一杯父の日父親に何かこうしてあげたらよかったなという悔いが残っているという話であります。年間第12手術、今週の福音朗読で繰り返されていることは、すでにお気づきでしょうが、恐れるなということです。まず人々を恐れてはならないと言います。人々とはイエスを信じない人々、それからイエスを信じる人々を受け入れない人々、こういう人々でしょう。もし人々を恐れるとすれば、それは自分たちがイエスから受け継いだ言葉が伝わらないのではないか、受け入れてもらえないのではないかという恐れです。恐れてはいけないと言います。ある時宗教の話はしないでと会話をピシャッと遮られたことがありました。確かにイエスがなさった働きを会話の中で例えとして触れれば、まあそれは宗教の話ということになるのでしょうけれども、話題に一番当てはまる話がイエスの働く姿だったとしたら、私は真っ先にそれを選びます。ことわざ、格言、言い伝え、それらが最も会話に当てはまるなら、まあそれらを持ち出すでしょうけれども、もしイエスのなさった働きを引き合いに出すのがその場に最も適していれば、明るみでも言いますし、屋根の上からでも堂々と言いたいです。場面に最も当てはまるものであれば、どんな人々の前でも恐れずに言い広めたいです。次に、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと言います。続けて、むしろ体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと、誰を恐れるべきかを明らかにします。体を殺す、これは、まあ、私の感覚、現実問題としてはもうそれは魂も殺されることではないかと私は考えてみたのですが、しかしイエスはこの二つを区別なさいます。中田神父はそこでこう考えました。体は人間が作ります。最初の受精卵が細胞分裂を繰り返して、実に成人男性で37兆個にもなるそうです。この細胞分裂によって作られた体は、人々によって殺される可能性があります。戦争によっても、殺人によっても、それはあり得ることでしょう。しかし、魂は人間が作ったものではありません。魂は神がお作りになり、人間の体と合わせてくださったのです。 つまり体も魂も地獄で滅ぼすことのできる方は神お一人ということなのです。で、最後にだから恐れるなと結びます。もちろん恐れる必要のないもののリストを教えているのではありません。ただ一人恐るべき方、私たちの信じる神を恐れる、恐れ敬う、そのことをここまでの対話によって語っておられるのです。ですから毎日の生活は宗教と銘打って話さなくても、ただ一人恐れるべき方を正しく恐れながら生活をする、その積み重ねなのです。人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。そこにイエス・キリストという言葉が直接含まれていなくても、ただ一人恐れるべき方を正しく恐れて生きているなら、イエスがご自分の仲間として守ってくださるでしょう。人々が守れないものをただ一人イエスは守ることのできるお方なのです。まあ、皆さんの中には若い頃に君を一生守るからって言った人がいるかもしれません。でも守るって言っても守れないこともあるかもしれませんね。で、そういう中でただ一人イエスは私たちを最後まで守ってくださるお方なのです。私の生活はイエスという言葉を直接口にしなくても、信仰生活と重なっての日々の生活です。恐れる必要のないものは過度に恐れず、恐れるべきお方を正しく恐れて生きていきましょう。その生き方は誰かをこの導いていって、あなたはどうしてそういう堂々とした生き方ができるの、その生き方のもとは何なの、そういうふうに聞いてくる人もいるかもしれません。